恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。2週間の旅を許していただいて、無事に恵まれて帰ってきました。少々まだ時差ボケで頭の中がふわーんととかなってるんですが、そのところは許してください。まあ大体いつもそんなものですが、少し、今日のメッセージの導入として語らせていただきたいと思うんですが、本当に、なんて言いますか、神様に愛されているんだなっていうことを感じる2週間の旅でした。いろんな、どうなることだろうと思ったことがあったんですけども、そのたんびに不思議な主の働きで、スイスイとですね、道が開かれて、特に私は、飛行機で、禁煙の席でなかったらもうすぐに頭痛が始まるんですが、旅行者のミスで頼んでおいたのに禁煙でなかったんですね。十数時間飛行機に乗りますので、そこでタバコの席でしたらもう私はとてもじゃないどうなるかと思ったんですけど、もう満席の状態の中で、しかし神様はちゃんとですね、席を行きも帰りも禁煙でなかったんですけども、その受付の方をですね、動かしてくださって、また上のものを動かしてくださって、不思議に素晴らしい席をですね、一番安いチケットで、とっても立派な席を、いただいて、無事に帰ってくることができました。最初は、カナダのトロントに数日間滞在したのですが、富山で、小杉で連動していらっしゃるワトソン宣教師に、お招きを受けまして、その実家で、トロントはカナダで一番の都会なんですけども、その、もう、ど田舎という感じで、もう、周り畑しかないっていうですね、本当に北海道のような、大平原の中にポツンと家が建っている、そういうお宅で数日間を、過ごしながら、時差ボケを直すことができました。そして、いよいよ、ボケが治った、頭で、今回の目的であったシカゴに向かいました。シカゴの空港で、江川兄弟が迎えてくださって、そして、元気な奥様や、また、アムちゃん、アユムちゃん、元気いっぱいで、でも、アユミちゃんはアメリカの生活が向いてるみたいでして、もう大人気でして、大きな集会の中でもう本当にアイドルのようにですね、アユムちゃんは過ごしていまして、同じ、まあ、ちょっと年代、年上のですね、女の子と、いつも一緒に遊んでましたので、初めのうちは日本語が飛び出したんですけども、いや、いやところが、終わりぐらいになると、ノーノーって言い出し始めるとですね、本当に英語を喋りながら、いるアイムちゃんを見て、ああ、すごいなとですね、まあ、そこでのアワナの世界大会ということで、世界中のアワナに関わっている働き人たちが集まってきての大きな集まりだったんですけども、もう、もちろんのことですが、全部英語だけの世界ですので、何とも疲れる世界でして、そして次々と、証を頼まれたり、インタビューを受けたり、またテレビの、言ってますか、撮影があったりと、本当に忙しい数日間でしたけどもですね、でもそんな中で、なんて言いますか、世界中のクリスチャンと友達になるっていう、その、もう一箇所で世界中のクリスチャンたちと主にある交わりができるっていう醍醐味を味わうことができました。あ、天国ってこんなんだなということをですね感じました。天国に言うと世界中のクリスチャンたちが、すべての歴史のクリスチャンたちがそこに一堂に会するわけですけども、そのちょっとした味をですね経験できました。本当に肌の色も全部違うわけです。アフリカの黒人のクリスチャン、南アメリカのクリスチャン、アジアのクリスチャンですね、オーストラリア、ヨーロッパのクリスチャン、いろんな国の人たちが一堂に会して、そして同じイエス様を褒めてですね、同じ十字架の救いを互いにですね、喜び合う。なんとですね、幸いな、交わりだろうかとですね、感謝でした。まあ、シカゴのそういう恵まれた集まりが終わってから、次に、アメリカの西海岸のシアトルに飛んで、酒井兄弟に出迎えていただきました。酒井兄弟は今週末に日本に帰っていらっしゃいます。迎えに来た車を見てびっくりしました。シボレーに乗ってるんですね。 それも15年前のシボレーでして、これが動くのっていうような、前のフロントガラスが、見事に割れたですね、そういうですね、シボレーでですね、昔は素晴らしかったっていうシボレーですが、でも素晴らしい、大きな車に乗って、彼はタダでそれをもらったっていうんで、シアトルでただ一晩だけ、坂井兄弟と、一夜を共にしたんですが、実はシアトルでは坂井兄弟と嫌に、なんか関わりがあるみたいでして、以前に行きました時に同じシアトルのホテルで、坂井兄弟となんとダブルベッドを共にするっていうですね、悪夢のような一晩を過ごしたんですが、彼がホテルを取っておいてくれたので、ダブルベッドじゃないだろうな、って心配ないって言って行きましたらツインベッドでしてですね、本当に感謝でした。でも、そこでその夜、私体調を崩してしまって、本当に彼に迷惑をかけたんですが、でも、坂井兄弟と久しぶりのですね、2年ぶりの交わりを許されて、とても感謝でした。たくましくなって、髭を伸ばした坂井兄弟のですね、成長ぶりを見ることができて感謝でした。それが終わってから、バンクーバーに、もうすぐに目と鼻の先なんですが、そこに飛びまして、そこで日系人協会で、牧師をしていらっしゃる、村松先生にお招きを受けて、その教会にご奉仕に行きました。100名以上のクリスチャンたちがその教会に集まっているんですが、金曜日に着いてから、火曜日にそこを出るまで前後5回の集会で引っ張り回されてですね、でも本当に恵まれたバンクーバーでの時でした。特に今回はアメリカだけでなくしてカナダをいろいろ動きましたので、特にカナダの状態を本当にこう目に見ることができたんですけど、今カナダは失業率が1割を超えて、本当にですね、不景気なんですね。そして税金がとっても高くって、消費税が 13% っていうですね、日本よりも 10% 高い消費税の中で、非常にみんなつましく生きていらっしゃるんですが、しかし、カナダっていう国がなんと美しい素晴らしい国かと、息を呑む、その、特にバンクーバーの美しさに、圧倒されるような思いがしたんですが、公園の中に、こう、街があるような、そんな、ところなんですね。しかし、どんなにエデンの園のように、美しい街に住んでも、人の心は変わらないんですね。トロントとバンクーバーで、ワトソン先生、また村松先生からいろんなショッキングな話を聞いたんですが、ワトソン先生がある日ですね、一つの施設に案内してくれました。それは子供の人権を守るための施設なんですね。子供を、特に、幼児虐待っていうことがいろいろあって、非常に危険なそういったことから子供たちを守ろうっていうことで、そういう施設があるわけですが、ところが、確かに幼児虐待は大問題ですから子供たちが守らねばならないんですが、ところが、子供の人権を守ろうとするあまりですね、それが行き過ぎてしまって、クリスチャンの親が聖書に従って子供を、厳しくしつけていくっていうことが、その人たちによって非常にこう、責められているんですね。特に聖書は、子供たちに鞭を控えてはならない。子供に鞭を控える者は子供を損なう者だ。ですからクリスチャンは子供に力いっぱいスパンクを加えたり、鞭を打つわけですが、ところがですね、こういう人たちは子供の人権を守るという立場から、クリスチャンの親が聖書に従って子供をこのスパンクし、また、物差しで叩いたりすることをですね、非常に激しく責めるわけです。そういったことをするとですね、訴えられるんですね。最近実際に起こった出来事として、ある牧師が講壇の上から会衆に向かってこういう説教をしたそうです。世の中がたとえどのように言おうとも私たちは聖書に従うべきです。聖書は子供に鞭を控えてはならないとありますから、クリスチャンの親は厳しく子供たちをしつけていきましょう。ところが、その説教をした牧師、その後で警官によって逮捕されたんですね。 子供の人権を損なう説教を公の場でしたっていうことで逮捕されまして、その子供の、牧師の3人の子供は、親から離されて施設に収容されたって言うんですね。ですから今、子供を持つクリスチャンたちは、しつけっていうことにおいて非常に混乱して困っているんですね。どのように子供たちをしつけていくか、ですね。ちょうどバンクーバーを出発する前の日に、その地方の新聞、バンクーバーの新聞に大きくですね、取り上げられた記事がありました。それはどういう記事かというと、そのバンクーバー市内の一つの教会の牧師が、ホモの牧師なんです。まあ子供たちも言うんで、本当にこう、ドキッとしますが、なわち、男の牧師が、男の人と結婚生活を一緒にしているっていう考えられないようなことなんですが、聖書がはっきりと罪として指摘している、そのような乱れた性的な関係を持っている牧師が、クリスチャンたちの、まあ、非常に自由主義、聖書を神の言葉と信じない、そういう非常に、こう、堕落してしまった教会の代表300人の、会議によって、わずか 6人の反対の後に、なぜ圧倒的な賛成でホモの状態にある牧師が牧師として認められたというですね、記事が大きく出ていました。そしてその中にインタビューとして、私のパートナー、すなわち関係を持っている、一緒に生活している男の、3人の連れ子、すなわち離婚をして3人子供を連れてきているんですね。この3人の子供を自分の子供としてこれから受け入れ、愛していきます。と、こう、インタビューに堂々と答えているんですが、本当に、アメリカ、カナダの様子をこう見て、なんて言いますか、人間中心なんです。子供の人権を守ろう。ホモも一人の一つのあり方、生き方として、その人権を認めるべきだ。ということで、そういったものがですね、人間の権利が非常に強く主張されるあまり、聖書の言葉がないがしろにされていくんです。すなわち、ヒューマニズムっていうものが今本当に広がっていって、実は人間が素晴らしい、人間を守ろうっていうヒューマニズムの教えが、実は聖書の全く逆の教えなんですが、真っ向から対立して、それに対して教会が力を失っていて、それに対してはっきり違うんです。神の言葉に従うべきですっていう声がますます低められている、そういう姿に、なんて言いますか、本当にこう、ショックを受けるような印象を受けたのです。神様の言葉がないがしろにされて、神様の皆が汚されているっていうことを見るのは、本当に悲しいことです。今日、皆さんとご一緒に学ぶ、この御言葉は、神様の皆を高く掲げていきましょう。神様の皆こそ、人間ではない、神様のお名前こそ、高く上げられるべきです。そのことを私たちに強く命じる御言葉です。もう一度、出エジプト記の第20章の言葉をお読みします。20章の7節。あなたは、あなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない。主は御名を乱れに唱える者を罰せずには置かない。神様のお名前を乱れに唱えてはならないというのです。乱れに唱えるというのはどういうことでしょう。今日、修法の裏に今日の説教のアウトラインが出ていますので、それを見ながら聞いていただくと、ポイントを取る。第2番目は、偽って行うという意味。そして第3番目は、呪って行うという意味です。第1番目、神様のお名前を軽々しく口にしてはならない。もちろんクリスチャンであれば、神様のお名前を冗談やですね、冷やかし半分で使うっていうことはないでしょう。しかし、私たちクリスチャンは何かというと、すぐに神様のお名前、イエス様のお名前をこう口にしながら、しかし、本当は神様のお名前を崇めても高めてもいないで、ただ自分の思いのままに生きながら、ただ習慣のように神様のお名前を軽々しく口にする。私たちは、この重い神様のお名前、それを本当にですね、口にするとき、私たちは注意すべきです。 聖書の中で私は最も恐ろしい御言葉の一つに挙げられると思うのは、マタイによる福音書の7章21節からの御言葉です。そこを見るたんびにドキリとですねさせられるのです。マタイの福音書の7章の21節から、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。神様の裁きの日に大勢の者たちが神様の前の裁きの座に立って、大勢の者たちが主にこう言うって言うんです。主よ主よ、私はあなたの名前によって予言をしました。それは言ってみれば、あなたの名によって毎週日曜日に説教をしましたっていうようなことなんですね。あなたのお名前によって私はずっと説教をしてきたんですよ。あなたのお名前によって悪霊を追い出したんですよ。あなたのお名前によって私は多くの奇跡を、病気を治したり、様々な奇跡を行ってきたんです。私は今まであなたの名前によって生きてきたんですよ。ところが、イエス様は、あなたの名前によって様々なことをしてきたっていう者たち、多くの者たちに、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。とんでもない応答が返ってくるっていうことに、愕然とするのです。主の名によって、予言をし、主の名によって悪霊を追いた、主の名によって奇跡を行ってきた人たちが、例えば教会にいれば、まあこの人は本当にですね、教会のもう誇りのように考えるでしょう。それだけのことをしてきたんですから、主の名によって。ところが主は全然知らない。たとえどんなに主の名を多く用いて、主の名によってたとえどんなことをしたとしても、主が受け入れられるのは、21節にありましたように、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。どれだけ主の名によって多くのことをしたかではなくして、どれだけその人が主の御心を聞いてそれを行ったか、自分の思いでたとえどんなことをしたとしても、それがどんなに人々から称賛されるようなことであったとしても、主の御心に聞き、主の御心としてそれを行ったのでないなら、それは不法の罠だというのですから、恐ろしい言葉です。その多くの者の中に自分の顔がちらちら見えるような気がして、本当にですね、主の前に吟味させられるのです。主の名を乱れに唱えている者、それは軽々しく主の名を使う人のことです。第二番目に、主の名を乱れに唱えるっていうことは、偽って誓う人のことです。ユダヤ人たちは、神様のお名前によって誓いを立てれば、その誓いは決して解かれることはなくって、もう絶対に従わねばならない、誓いを行わねばならないっていうことを知っていましたので、いろんな逃げ道を作りました。神様の名前を使わなきゃいいんだろうっていうんで、ユダヤ人たちは天を指して誓ったり、地を指して誓ったり、エルサレムを指して誓ったり、また自分の頭を指して誓ったりしたようです。そこでイエス様はマタイによる福音書5章のところで、天を指して誓っても、地を指して誓っても、またエルサレムを指して誓っても、自分の頭を指して誓っても、実はどんなに逃げ道を作ったように思っても、それはすべての誓いは神様の前で神様の御名によって誓ったのと同じなのだ。まあ、ある人はですね、その御言葉から、クリスチャンは誓ってはならないのだっていうことで一切の誓いをしようとしないグループがあるんですが、しかし聖書全体から読んでいくと、パウロも何度か誓っていますし、
旧約聖書でもまた新約聖書でもその誓いっていうことが出てきますので、イエス様はそこで誓いをですね、禁じたのではないこと。ただ、本当にただ逃げ道を作って軽々しく、誓うような誓いに対して厳しく責められたのだと、私は捉えていますし、今週末、純子姉妹は神と人との前で結婚の誓いを立てるわけです。ね。それは本当に神様のお名前によっての誓いなわけで、それはそのように誓うべき大切な場所です。しかし、私たちは軽率に約束をしたり、制約したりしないようにしなくてはならないのです。何よりも言葉における誠実さが、ここでは主から命じられているわけです。イエス様はですから、はいははい、いいえはいいえとしなさい。残念ながら私たちが生かされているこの日本は、はいがはいでない社会なんです。そういう文化の中に生かされています。ある宣教師が日本に来まして、伝道会を計画をしまして、そして一件一件訪問をして、ぜひ私たちの教会においでください。特別な分かりやすい集会をしますので、とお招きしましたら、もう行く先々で、はい、分かりました。ご苦労様です。はい、行かせていただきますとですね、大勢の人たちが、どうぞおいでくださいって言ったら、はいと答えたので、宣教師はまだ日本に慣れてなかったので、もう感激して帰ってきたんです。まあ、何人の人たちが来てくれるでしょう。大勢の人たちがはいと答えてくれたので。そして、たくさんの椅子を準備して、今お葬式で待ってたんですけども、時間になっても誰も来ない。一体どういうことなんでしょう、日本人は。日本人っていうのは嘘つきなんでしょうかとですね、つまずいたって言うんですね。私たちはもう大体わかってますね。はいと言っても、そのまま信じてはならないっていうことですね。どうぞ、家に遊びに来てくださいって言って、はいと言って行くとですね、まあ、本当に来たんですか。どうぞおいでくださいと言っても、私たち、遠慮しなくてはいけないということをよく知ってます。まあ、純子さん、きっとですね、どうぞうちに遊びに来てくださいとおっしゃるでしょうかと。まあ、新婚1年ぐらいは遠慮したらいいなと思うんですけど、でも、クリスチャンの間では、どうぞおいでくださいと言ったら、行きますよ、本当にと言ってですね、押しかけていってもいいわけですけど、なかなか普通にですね、私たちは、はいは、はいでない。ある時には、はいは、いいえであることをですね、よく経験させられるんですが、しかし、私たちは言葉において誠実なものでありなさいっていうことを、実は教えているんですね。もう一つのこと。神様の名によって呪ってはならない。よくアメリカの人たち、カナダの人たちがですね、ジーザスクライストって言うんですね。まあ、もう、アメリカはキリスト教国ですから、本当にですね、怒った時でも、イエス様っていう名前を言う、なんとですね、素晴らしい人たちでしょう。とんでもないんですね。全く逆の意味で使ってるわけです。ジーザスクライスト、イエス・キリストという言葉を使って、どういう意味なんですか？ジョイ。言わない方がいいですね。本当にですね、イエス・キリストっていう意味で言葉を使いながら、実は呪ってるんです。まあ、言わない方がいいぐらいですけど、根畜症っていう意味なんです。信じまえっていう意味で、根畜症っていう意味で、ジーザスクライストとか、神様っていう言葉をよく使うんですね。今回の旅でも何度かそういう言葉をふっふと耳にしました。もう普通に使うんです。まさにこれを、この戒めを破っているんですね。神様の名前を呪いの言葉として使うんです。もちろん、私たちはクリスチャンはそういう言葉を使うことはないでしょう。もちろん使ってはならない。しかし、イエス様の名前を、神様の名前をそのように悪用するっていうことを私たちがしなくても、この口で他の人のことを足ざまに言うとき、その人についての真実でないこと、噂話、一方的な気かじった話を流すとき、それは実はすべて主の名によってその人を呪っているのと同じことなのですね。実は今日私たちが開いている第3回、これは口の言葉についての戒めなわけです。単に神様のお名前に対する態度だけじゃない、それによって代表されているすべての私たちの口から出す言葉について、主は戒めておられるわけです。言葉っていうと、 すぐに私たちが思い出すのは、ヤコブの手紙3章です。言葉について非常にはっきりと厳しく私たちを教えるのが、ヤコブの手紙3章。ちょっと開いてみましょう。ヤコブの手紙3章。一節からちょっと読んでいますので、しっかり自分自身に鏡を当てるような思いでこれを見てみましょう。新約聖書の410ページ。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために、靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また、船を見なさい。あのように大きなものが、強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さい火が、あのように大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這うものも海の生き物も、人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って、主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って、神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというのことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を鳴らしたり、ブドウの木がイチジクの実を鳴らしたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。ヤコブは、私たちの舌は、どんなものよりも制御、コントロールすることの困難なものだ。もしも、この舌を自分の思い通りにコントロールできたら、その人は完全な成長した人だって言うんです。この一つしかない、この同じ舌で、最も麗しいこと、すなわち神様を褒めたたえ、この同じ舌で、神様にかたどって作られた人を呪う。賛美と呪いが同じこの舌から出てくる。我が家の、水道、お湯が出るこう水道の方をこう蛇口をひねりますと、しばらくは使えないんです。しばらく待ってないと、鉄分がですね、こう混じった茶色の水が出尽くしないと、さないと、こう使えないんですね。困ったもんです。ですけど、まあ、出尽くすると、あとはいいものは出てきますから。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるようなことがあるでしょうか。水道蛇口ひねると、時々いい水が出てきたり、時々気分が変わって悪いものが出てきたりすると、もう不安で使えないですね。しかし、私たちのこの舌、神様が一番喜ばれることは、この舌を持って神様を褒めたたえることです。私たちは神様を褒めたたえるために作られました。それが私たち生きているものの目的なんです。ですからこの舌を持って神様を褒めたたえることを本当に喜んでくださいます。しかしその神様が最も嫌われることは、この舌を持って偽ること、神様にかたどって作られた人を呪うこと、兄弟たち、このようなことはあってはならない。私たちはしかし、誰も本当にこの舌をコントロールできないで悩むものです。悪い言葉を口にしてしまうものです。しかし、悪い言葉を口にする私たちに対して聖書は、良い知らせと悪い知らせと両方あります。まず悪い知らせ。私たちはすべて、作られたものである私たちはすべていつの日か神様の前に引き出されて裁きを受けねばならないと聖書は私たちに警告をします。そしてその時、神様の御前で裁きを受けるとき、神様の裁きの基準は何でしょうか？聖書によれば裁きの基準は言葉だというんです。 神様は私たちを裁くときに言葉によって裁くって言うんです。私たちが語ったすべての言葉は神様の前に記憶されていて、人間でさえもテープレコーダーを作るものですから、神様はですね、もっと精巧なですね、録音の機材が何かで、一切のですね、私たちの語った言葉を、その裁きの場で、私たちに聞かせて、これはどういうことですか？これはどういう意味で使いましたか？これは真実なことでしたか？これは必要なことでしたか？これは愛のある言葉でしたか？一つ一つの言葉について、言い開きを求められるって言うんです。大変ですね。どれだけ私たちは言い開きをする時間が必要なんでしょうか。ただその裁きは延々と続く裁きでしょうから、永遠の裁きの場があるわけでしょうから、まあ神様慌てないで一つ一つ裁くんです。大変ですね。私たちは、その神様の御言葉によれば、これはなんていう悪い知らせでしょうか。恐るべき言葉です。しかし良い知らせがあります。それは、神様はそんな悪い言葉しか口にできない、そんな私たちを、しかし神様は愛しておられるっていうことです。神様を呪い、人を呪うような私たちを、しかし神様は愛しておられて、御手を広げて帰っていらっしゃい。唇の汚れたもの、でもそのまんま帰っていらっしゃい。その唇の一切の汚れを、語った一切の虚しい言葉を許す許しがあります。イエス・キリストの十字架の許しは、一切の無駄な言葉、真実でない言葉、語った汚れた言葉の許しのためにあるのです。私たちは神様の前に、神様、私の唇は汚れています。なんと汚れた言葉を吐いてきたでしょうか。どうぞ私のこの汚れた唇を許し清めてください。私の語った一切の語るべきでなかった言葉を主よどうぞ消し去って許して海の深みに投げ入れてくださいとですね。主の前に帰りましょう。そこに主の許しがあるのです。イエス様は私たちに教えてくださった主の祈り、今朝も一緒に祈りましたが、主の祈りで一番最初に祈るべきことは何だと教えましたか？もう一度振り返ってみましょう。天にまします、我らの父よ、まず呼びかけがあって、願わくは、皆が崇められますように。実は、主の祈りで最初に祈るべきことは、神様、あなたのお名前が崇められますように、これが私たちが祈るべき第一のことだというのです。神様は、私たちの舌を持って、神様の素晴らしいお名前が崇められることを願っています。そして同じ舌を持って、神様の姿に片付けられた愛する兄弟姉妹に対して、心からの感謝と心からのですね、愛の言葉を語るようにと、私たちの口を設けてくださったのです。ですね。聖歌の88番に私の大好きな礼拝の賛美があります。聖歌88番、若草の牧場より。1番、こういう詩です。若草の牧場より、花咲く森より、麗しき作り主、我歌い祭らん。空に照る光より、夜空の月より、照り渡る救い主、我たたえ祭らん。今回の旅で、特にバンクーバーが一番最後でしたし、このリラックスで日本語での生活でしたので、本当に楽しむことができたんですが、今も言いましたように、まさに公園に住んでいるような、人たちのその生活ぶりを見て羨ましいなとですね、その、この緑と花に囲まれた生活ぶり、とっても素敵な生活ぶり、特に成功した日本人たちはですね、もう豪華な素晴らしいところに住んでいるわけです。村松先生は全然暇をくださいませんで、集会の合間合間に少しでも多くっていうんでですね、そのような日本人のお宅を訪問させてくださいました。でもクリスチャンのお宅をさせて訪問すると、とっても嬉しいのは何でしょうか。自分の豪邸を決して誇らないんです。 自分の住んでいるその素晴らしい公園のような環境を全然言わないで、もう目を輝かせながら、イエス様を褒めるんです。ね。日本にいたら、到底私はイエス様に出会わなかったでしょう。でも本当に不思議なことに、カナダにやってきて、イエス様に出会うことができて、本当にイエス様の十字架の許しを経験することができて、もう喜びで溢れたその証をですね、もう一箇所30分以内とですね、村松先生はこう決めて、もう次々家庭訪問するんですけども、とてもとても30分では話してくれないですね。行く先々でですね、どのようにして救われたかを証ししてくださいました。どんな美しい町に住んでも、イエス様を知らなかったら、なんと虚しいことでしょうか。でも、美しいものを見れば見るほど、それに勝って美しいイエス様の素晴らしさを褒めたたえることができる。力強いものを見れば見るほど、それに勝って力強いイエス様を知っていることを喜ぶことができるクリスチャンは、なんていう幸いなものでしょうか。私たちも、なんと素晴らしい世界に生きているでしょう。でも、それらすべてに勝って、麗しいイエス様を、もっともっとこの舌を持って褒めるものでありたいです。クリス様、あなたをそのために作り、そのために救い出してくださいました。どうぞその口を、本当に主を賛美するために、そして人を褒めるために用いていただきたいと思うのです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。